毎週火曜日のこの時間は神戸金文のキャッチアップです。
はい、燃え上がる女性記者たちというドキュメンタリー映画が福岡で上映中です。
はい、先週紹介した、ね、木曜日のキャッチアップで三好剛平さんが内容については紹介してくれました。
はい、インドの映画ですね。女性たちが2002年に立ち上げた新聞社カバル・ラハリアを舞台にしたドキュメンタリーで、もう本当に偏見や暴力にひるむことなく独自のニュースを伝え続ける女性たちを描いた長編ドキュメンタリーです。
はい、
まあ、本当にいろんな映画祭で上映されたり映画賞を受賞している作品ですね。主人公がヒンズー教社会に根深く残るカースト制度の身分制度で被差別民にあたるダリトという階級になっている方々なんですね。
はい、
だから暴力を受けても抗議すると階級その立場で何を言うのかと逆に暴力を受けたりとか、
うん、
まあ、女性であることでまた二重の差別を受けたりとか、
はい、
まあ、いろんな環境がある中で、社会の理不尽を報道していくっていう記者たちなんですけども、この映画の上映に際して日曜日に九州の女性記者たちに話を聞こうというトークイベントが開かれたんですね。
はい、
で KBC シネマであったので行ってきたんですけど、そのうちの一人熊川佳穂さんは熊本日日新聞の記者なんですね。
はい、
で、警察や司法の担当をした後に今は新聞の紙面を作る部署で勤務しています。でこの熊川さんのことを私学生時代から知ってて、30歳になりましたと言われてびっくりしてしまったんですけど、そうねと思いました。ちょっと声を聞いてみてください。
2014年に安倍政権の時に安保税が強行採決されたっていうことで、学生でグループを福岡ユースムーブメントでグループを作って、1個天神のパルコ前であったり京都公園周辺でデモをしたりっていうのを学生たちで自分たちで警察署に許可取りに行ったりして活動をしてました。まあ、その中でやっぱり就職は難しいとかそういう話を聞きながらで就活をしてたんですけど、ちょっとやばいやつが入ってきたみたいな噂一部の先輩ではあって、ただまあ働いている中では特に言われることもなく、一人の警察官から、でもなんかいろんなやっぱりちょっとあいつはやばいやつっていう上から通知は話は来たけど、俺はなんか君を一人の人間として取材相手として見ているから、その自分で話してなんか私はどういう人間かを知りたかったっていう話をちょっとまあ懇親会というかの席で言ってくださったのが今も心に残っていて、やってきたことで決めつけない人もその権力側というか警察の中にもいるんだなっていうのを感じたりはしました。はい、でよかったです。すいません。
なかなか運動的な学生さんで、就職のこと大丈夫かなっていう意見は、まあ、ネット上なんかで揶揄されたりもしてるのを見てましたけど、まあ、立派にちゃんと就職もして、社会人として働いています。で、まあ、じゃあこういう権力批判をするのは左翼がかってるのかとよく言われるんですけど、まあ、そういうふうには僕らはあまり思ってなくてですね、まあ、例えば中国とかロシアで政権批判すれば今度は右翼って言われますよね多分。まあ、左翼とか右翼っていうのは時の政権が罵倒するために使うような言葉なので、僕らあんまり聞いてもそうは思ってないです。まあ、権力の側に対して逆の側に立ってきちんとチェックをしていったり、弱い人の側に立ってものを見るっていうのはとても重要な記者の資質なんですね。
はい、
いい記者になったなと思います。で映画の中でインドでは2014年以降40人もの記者が殺されているんだそうです。
はあ、
まあ、本当に厳しい時代、厳しい社会に生きる記者っていうのはそういう状況にも置かれています。まあ、日本はまだそこまでではないですけど、
はい、
まあ、戦前はまさにそういう状態でした。で映画の中ではですね、女性記者がダリトという差別される側なので教育を受ける機会がなく読み書きが苦手で宿泊している若い記者も出てくるんですね。まあ、こういった人たちが報道を続けていくことの意味っていうことを映画は語っています。そして2人目ですけど、毎日新聞の学芸の記者である上村理香さんは、まあ、ベテランですね。いわゆる政治部とか社会部報道っていうところとは違う文化を担当する学芸記者を担当されていまして、学芸記者の役割についてこんなふうに語っています。
文化を軽視する国に未来はないと思ってまして、文化部からやれることというのはたくさんあるのも、社会部とか政治部とかそういうところは日々の動きをやっぱりキャッチすることが第一になりますので、とにかく来る球をキャッチして投げ返すっていう感じの動きになります。一方文化部はどんどん深掘りしていくわけですね。今日あった事象だけを書くんではなくて、深掘りしてその過去にまで遡って書いていく、視点を持っていく、歴史の目を持って書いていくっていうのが文化部の仕事ですので、そこからやれることっていうのは非常に大きいと思うんですね。何年にもわたってしかも一つのテーマを掘り下げて、連載するっていうのはこれは文化部でないとなかなかできないと思います。例えば水俣っていうのは非常に重要なテーマで、終わってないだけじゃなくてまさに私たちの問題なんですね。まだ患者さん苦しんでる方がいるから、訴訟が終わってないからっていう捉え方されるかもしれませんけども、それだけじゃなくて水俣で起こったことが今まさに福島でも起こり、今の日本社会で起こっていることを、私たちは水俣に学ばなかったのか、広島長崎に学ばなかったのか、そういうことが今の社会に起こっている、それは全部私たちに跳ね返っているんですね。だからやはりそういうものを歴史の目を持ってきちんと忘れないように伝えていく、自分の視点を持って伝えていくっていうことは非常に今の社会、自分たちの問題を考える上でも重要で、文化部の戦い方っていうのはそういうところじゃないかなと思っております。
まあ、政治部社会部じゃない部署でもいろんな戦い方があるって、役割を果たしていこうとする、そんなことをお話を聞きながら考えていました、はい。こういったコラムみたいなものってとっても大事だし、連載とかですね、先ほど紹介した高橋純子さんとかですね、こういうやり方もあるなと思いました。ただ女性ならではの負担にも直面しています。3人目西日本新聞社の黒田かな記者はですね、ネットメディアの担当をされています。で、会場には来年か春から放送局の記者になることが内定している大学生も来ていたので、質問が出ました。
やっぱり夫が無理解であったりとか、こう結婚を迫られて途中辞めてしまうみたいな記者さんも出てきたかなと思うんですけれども、私もそこは将来的に不安視しているところでも若干あって、なんかそうしたところでの壁であったりとか難しさであったりとか、なんか両立されていて感じお考えのことがあればお聞きしたいです。
子供今2歳半の息子が1人おります。産休育休を得まして、2022年度からまた復職して現在まで働いているんですけれど、特に結婚、出産、妊娠出産みたいなものとキャリアがトレードオフ関係にあるかのような、そういうふうにこう女性ってどうしても感じてしまう現状がありまして、それはやっぱりこの、メディアといいますか新聞社の中にもちょっと感じるところはあってですね、私の場合幸いにもこう夫はとても理解があるといいますか、家事と育児もすごく参加してくれますし、割合でも多分夫と私で6対4ぐらいで夫は多く負担してくれてるんじゃないかなと思うんですけれども、今まで入社して、結婚するまでの働き方と同じ働き方はどうしてもできなくなってしまうんですね。どうしてもこう新聞社の、考えるこう記者のスタンダードタイプというのが割とちょっとオールドタイプというか、具体的に言うとこう、高度経済成長期ぐらいの、サラリーマン的な、企業戦士ではないですけれども、専業主婦の奥さんがいて、家のこととかをやってくれる代わりにこう仕事に全力投球できるみたいな、そういう形が未だにちょっとスタンダードになってしまってるんじゃないかなと、というか社内の仕組みだったりとか仕事のやり方もそういうのがベースになっているので、どうしてもそこに合わせられない人っていうのは離職してしまう人もいますし、編集の仕事をしたかったけれど、やっぱり編集じゃない仕事の方が優遇が効くからこっちに行かないといけないとか、変えざるを得ない方もいますし、私が入社した当時からしてもこう今っていうのはかなりいろんな女性の支えるような制度とか仕組みっていうのはだんだん整ってきてはいるんですけれども、じゃあメディアがこうライフワークバランスを支えていくようなそういう環境にできているかっていうと、後れを取っているような業界の方なんじゃないのかなと私は個人的には思っています。
私 も、自分も男性ですけどそう思いますね。女性記者が半分じゃなくて半分以上になった方が僕はいいんじゃないかとずっと思っています。多様性も出てくるし、もちろん大切な報道をしなきゃいけないときは背伸びしてでもやらなきゃいけないときはあると思うんですけども、日頃のことをきちんとやるためにはね、 いろんな視点が入った方がいいなといつも思ってますね。でこのインドの新聞カバルラハリアの再生回数は1億5000万回登録者は30万人を超えたということですね、うん、やっぱりメディアとして生き残っていくためにはいろんな挑戦が必要なんじゃないかなと思っています。
はい、さてこの映画ですけれども、燃え上がる女性記者たちは現在福岡市中央区天神にあります KBC シネマで上映中です。佐賀県ではですね、佐賀市のシアターシエマで12月15日から上映されるということです。ここまで神戸カネブミのキャッチアップでした。
ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくには、ラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、 YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。